北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、今年もどうぞよろしくお願いします。
はい、はい、お願いいたします。もう新年はゆっくりされた方もそうでない方もいらっしゃると思うんですが、
はい、
また本年もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、2020年になりましたからね。
そうですね。
はい、北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では今日も前半の得する話からお願いします。
はい、初詣ね、新年に初めてお寺や神社に参詣することを言いますよね。初参り、恵方参りなどとも言いますね。
うん、
初詣はね、古くは神社氏神様だけに参ってですね、寺には参詣しない風習でしたんですが、
はい、
神仏習合に伴って江戸時代には寺院にも詣でるようになってですね、現在のような盛大な正月行事として定着しましたね。
はい、
恵方参りというのはその年の恵方、いわゆるその恵方神の宿る方角にあたる神社や寺を選んで参詣することなんですが、
はい、
江戸時代にはね、それが初詣と結びついて盛んになって現在にも受け継がれておりますよね。
まあ、近年はレジャー気分で、ね、そういった気分地の手伝ってか、初詣に出かける人の数というの、うん、年々増加していると言われていますが、
はい、
川崎大師などでは正月三が日だけでなんとこう参拝される方が400万人近くに上っているそうですね。
まあ、テレビなんか見てますとね、正月風景として随分出てきますけれども、うん、まあ、参詣者はね、賽銭を投げて家内安全の札やお守り、縁起物の浜屋などを買ってその年の平安と幸せを祈願しますよね。
はい、
人気のある浜屋なんですが、もともと仏教ではね、釈尊の悟りを豪魔浄土、これはね、釈尊が菩提寺の下で諸々の悪魔を伏し悟りを完成したことを言うんですが、
はい、
煩悩をね、悪魔に見立てそれを断つことを、浜と言ったんですね。
うん、
それがね、戦闘の武器である矢のイメージと結びついて浜屋が魔除けとして尊重されるようになったんでしょうね。
はい、
正月3日間神社を参詣される方のためにお参りの仕方をちょっとご紹介しておきましょうかね。
はい、
まあ、神社を訪れてね、私たちがくぐるのが鳥居なんですよね。
うん、まあ、お正月にお参りされた方っていうのはね、たくさんいらっしゃるでしょうけど、うん、そこからね、またこう日々ちょっとお参りされる時のぜひ参考にしていただければと思いますね。はい、鳥居は神のいる聖域と私たち人間の住む俗界を区画する重要なものだと言われていますよね。
はい、だから、まあ、鳥居の前に立ったら軽く会釈をしてですね、
はい、
神に敬意を表してから、くぐるわけですね。
うん、
帽子をかぶっている場合はこれは脱帽する。
はい、
さらに神社を出る時も鳥居をくぐったところでね、社殿の方を向いて一礼するようにしたいもんですね。
はい、
またその規模の大きな神社では本殿に遠い方から一の鳥居、二の鳥居などと続く時はね、本来は一の鳥居から順に会釈をしてくぐっていくべきなんですが、
はい、
一の鳥居がね、本殿から離れている場合は、いきなり、二の鳥居やね、三の鳥居から入っても構わないんですよ。
はい、
うん、
喪中の時には鳥居をくぐってはいけないんでしょうか。
うん、神社は神聖な場所であって神様はね、特にその汚れを嫌うんですよ。
はい、
でやむを得ず参拝をする時には鳥居の脇から入っていくようにしますが、喪中の間はね、神社への参拝を避けるのが古くからの習わしなんですよね。
はい、まあ、どういった神社でもこう鳥居をくぐったところに手水屋という、まあ、うん、いわゆる手を洗う、ね、
はいはい、
施設あるいは設備があって身を清めるようになっていますよね。
はい、 神社は神が鎮座する神聖な空間でね、神道では何よりも汚れを忌み嫌いますよね、
はい、
本来はみそぎといってですね、これは神に接する時に欠かすことができない儀式なんですよね、
はい、
海や川に浸かって全身を本当は清めるんですよ、
うん、
しかしね、神社に参拝するためにそこまではできないんで、せめて手と口だけを清めて簡単なみそぎをしますね。まあ簡単とは言っても真心を込めて丁寧に洗えば全身を清めるみそぎと同じ効果があるそうなんですよ、
はい、
まず右手に柄杓を持って左手を洗い、柄杓を持ち替えて右手を洗いますね、
はい、
さらに右手に柄杓を持ち替え、左手で水を受けて口をすすぎますね、
うん、
まあこの時柄杓にね、口を直につけるのは厳禁で、
はい、
その後もう一度左手を洗って柄杓を戻して手を拭きますね、
うん、
またお連れさんがいる場合はね、その人に水を汲んでもらって両手を洗って、両手で水を受けて口をすすぐわけなんですね、
はい、
そして拝殿の前に着いたらまず鈴を鳴らし賽銭をあげ、そして2杯2拍手1杯しますね、
はい、
鈴には魔除けや清めの意味があると言われており、これを鳴らすことによって汚れを払うんだそうですね。
うん、
鈴はね、静かに1回だけ鳴らすんですよ、
はい、
お賽銭はね、神へのささやかな貢ぎ物の意味がありますね、
はい、
これは金額の多少によってご利益の際は差はないと思うんで安心していただきたいと思いますね、
はい、
まあ10円から100円程度が普通なんですが、神社にご縁があるようにと五円玉をあげる人も多いようですね。
うん、そうですよね、うん、
次に2杯2拍手1杯2度深々と頭を下げ、柏手を2回打った後再び、深く頭を下げますね、
はい、
で肺は身をかがめてかしこまって神への敬虔な気持ちを表す行為でね、また柏手を打つのは崇高な神に出会った喜びを、表すと言われておりますね、
うん、
まあ、ただし初詣などで混み合っている時にはね、鈴を鳴らして賽銭をあげて、2かしわでするだけで、簡単に済ましても構わないでしょうね。後が混んでおりますのでね。
そうですよね、はい、まあ、初詣ちょっと行きそびれてこれから行きますよっていう方ね、うん、ぜひ参考にしていただければなと思います。さあ、それでは後半の質問コーナー、教えて北村さんです。今日はこういったご質問いただいています、はい、お正月家族揃っておせち料理をいただきましたが、改めてお正月料理のおせち料理について教えてくださいということで、
は
い、
ね、私は料理評論家じゃないので、はい、あんまり詳しいことは知らないんですが、まあ、ちょっと調べたんで、
はい、
まあ、簡単にご説明だけしておこうかと思いますがね、ま
あ、やっぱりせっかくね、いただくのに意味合いがあるということで ね、
はい、まあ、皆さんご存知のようにお正月の料理をおせち料理と言いますよね、
はい、
おせち料理というのは本来は季節の変わり目ごとに、ゆでかち栗、昆布巻き、照りごまめ、ごぼう、れんこん、芋、人参、くわいなどを丹精込めて煮てね、お客をもてなすための料理なんですよね。お客はね、ごちそうさまとおいしくいただくわけなんですが、それについてはこんな話があるんですよ。まあ、ある山寺にね、和尚さんと小僧さんが住んでいて、ある日久しぶりにお客がやってきましたね。和尚さんはこんな山で何もないがと言いながら、小僧と二人で裏の畑へ行って大根や芋を掘ったり、忙しく駆け回ってお客を一生懸命もてなしたんですね、
はい、
ごちそうを走る走ると書くのはね、お客に美味しいものを食べてもらおうと駆け回る気持ちに対して、お客の方は私のためにこんなにしていただいてごちそうさまと言うんですね。
うん、
一生懸命精神込めて精力のつく料理を作ったのを精進料理とも言いますよね。
はい、まあ、一般に精進料理と言いますと、
うん、
栄養価の低い質素な食事という、ね、思いがちなところがあるんですけど、そうではないんですね、
はい、精という文字通り少量でも、ね、少なくっても精力のつく材料を選び、しかも薬草をふんだんに取り入れてあるんでね、栄養のバランスも大変いいんですね。
はい、まあ、ひじきなどはアルカリ性食品の中でも最高のものですから、
うん、
女性の髪や肌のツヤを良くするそうですよね、
はい、 そしてね、ごぼうは利尿おしっこの出がいいわけですね、
はい、
止血に効くらしいですね、
うん、
山芋はむくみを取り解毒作用があるらしいんですよ、
はい、
そしてふきは痰を取り喘息咳止めにいいらしいですね、
うん、
でキクラゲは腰毛に良いと聞いておりますね、
はい、
ウドはまためまいを防ぐ、うん、そして柿の葉はね、糖尿、高血圧に良いとも言われて、大根は解熱をするらしいんですね、
はい、
人参は低血圧腎臓水腫に良いと言われておりますね、
はい、
そしてクワイは、膀胱結石、
うん、
いろいろ理由があるんですね、
まあ、そうですねやっぱり体にこういいというイメージがありますが、ごまは動脈硬化を防ぐと言われていたり、はい、あと特に黒ごまは、腎臓に作用したり、白ごまは肺臓に作用すると言われていたりもしますよね。
そうですね。そしてね、豆腐は解熱下痢止めになって酒の毒を消すらしいんですよ、
はい、
シソの実は動脈硬化胃腸によし、特にその魚の中毒にいいらしいですね、
はい、
だからまあ刺身の妻にシソの葉を使うわけなんですね。
うん、そうですよね。
まあこんにゃくはね、ご存知の通り腸内の砂おろしですね、
はい、
そして精進料理は粗食で精のつくものが基本で、だから材料は常に生きているもの、すなわちこの旬のものを使いますよね、
はい、
それをご馳走というわけですから、山寺のお嬢さんが小僧と駆け回ったのもよく理解できますよね、
はい、精進料理と言いますとお寺の料理という連想になるんですけどもね、
うん、あの寺料理を作るのをね、寺の台所さんのことを那須所さんと言い、
はい、
どの寺にも那須所の心得がありますよね。これはね、まず食べていただくお客を尊敬すること、これはね心を込めて作ることなんですよ、
はい、
そして2番目は材料に感謝すること、どんな材料も生かして使うことなんですよね、
うん、
そして3番目が料理の調和を考えること、これは料理の色と形、器の色と形との調和を図ることという3つなんですよね、
はい、精進料理を作ることがどうして人間の修行になるんでしょうか。
はい、あの精進とはね、手を抜かないことだからなんですよ、
はい、
精という字は米辺に青と書きますよね、
はい、
もみ米を、精米するときに一気に突き上げなければいけませんね。あの杵で米をつくとね、杵と臼が同時に温まってきて、その熱で米から、もみ殻が取れてぬかになりますよね、
はい、
途中で一旦休むと臼が冷えて米がみんな割れてですね、焦米になってしまいますね。初めから終わりまで手を抜かずに引き続けていると米が青白く見えてくるんですよ、
はい、
そうなると出来上がりが、だからこれで精米というわけなんですね、まあ、あなたが小さい頃、大晦日の夕方から除夜の鐘が鳴るまで台所を駆け回り心を込めておせち料理を作っていたお母さんの後ろ姿を思い出してもいただきたいと思いますね、
はい、
その後ろ姿を見て、子どもたちの心は温かく広がって豊かに大きく育っていくもんだんですよね、
うん、
そしてあなたが料理を作る時も寺の那須所さんの心得を頭に浮かべて手を抜かずに真心込めて作ってほしいもんですね、
はい、
そしてね、それはその心はきっとお客様の心に通じて、心からごちそうさまと言ってくれるんではないでしょうかね。
さあ、そして、お正月にごちそうを食べたという方、今日は七草がゆですから少し胃を休める、はい、これも大切なことですよね。
そうですね、
はい、お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
高知でお墓を作るならやっぱり信頼安心の石工房北村、先祖供養は国産の大島石で、1月14日まで新春初売りセール開催中。45万円以上のご成約で嬉しいキャッシュバック、お年玉特典も。墓石のことなら一度は石工房北村。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。